新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の1日火曜日です。今日のニュースいきましょう。中国政府がデジタル人民元のテスト地域を拡張化。日本のレグテック企業バセットが分散型金融領域のリスク評価サービスをスタート。サウジアラビア通貨庁とアラブ首長国連邦中央銀行がデジタル通貨に関する共同プロジェクトアバーの最終報告書発表。ビットコインが過去最高値更新。
一つ目のニュースいきます。中国北京市のチャン・ジンソン副書記長がデジタル人民元のパイロットテストとして指定された最初の5地域以外でもパイロットプログラムを作成する準備をしていることを明かしたとレジャーインサイツが12月1日に報じたというニュースです。ちなみにパイロットテストの最初の5地域は深セン、蘇州、ユイアンシンク、成都、そして2022年の冬季オリンピック開催地です。そして報道によると最初の5つのテスト地域の1つであるユイアンシンクではすでにデジタル人民元を使った国際貿易を行う計画を立てているようです。補足をします。12月に中国の蘇州市がデジタル人民元の試運用を実施する予定です。蘇州のデジタル人民元の試運用は10月に行われた深センの試運用に似ているようです。深センでは約1億5000万円が抽選で5万人の住民に付与され、住民は3000以上の店舗のいずれかでデジタル人民元を利用することができました。蘇州市での試運用ではデジタル人民元のオフライン決済機能が新たに追加され、近距離無線通信技術 NFC を介してオフライン環境でスマートフォンに触れるだけで取引を開始できるようにするものとなる予定です。このように中国政府はデジタル人民元のパイロットテストを各都市で行ってきています。これまでのパイロットを経て中国政府はある一定の知見を得たことによって最初の5地域以外への拡大を進めているのかもしれません。続いてのニュースいきます。金融データ分析アルゴリズムを提供するレグテック企業のバセットが分散型金融領域へのリスク評価サービスを開始し、イーサリアム上で稼働するスマートコントラクトに対するリスク分析のためのオラクルを提供することを11月30日に発表したというニュースです。まずバセットは分散型金融アプリケーションが急増している現状を考慮して、ブロックチェーンサービス開発者に対してリスク情報の提供を行う API を提供していくとのことです。バセットが提供する API を通じてサービス利用者は、1、取引所へのサイバー攻撃から不当に得られた資金や犯罪収益に関連するものではないかといった観点から利用者の資産の透明性を評価する AML CFT リスク、2、利用者の過去の取引行動からローンがデフォルトする可能性を示唆するようなパターンを判別することで得られる暗号資産融資の際の信用リスクの2パターンのリスク分析を行うことができるようになります。またバセットは分散型金融サービスの開発者がコスト観点からデータ分析サービスをより利用しやすくなるように、価格体系にも随時改善を加えていくようです。具体的にはバセットはトランザクションごとに支払いをする方式を採用し、分散型アプリケーションの構築を行うスタートアップ企業や個人開発者にとって利用しやすい環境の整備を目指していくとのことです。バセット COO のアヤ・ボルラーベン氏は次のようにコメントをしています。ブロックチェーン技術をフルに活用する分散システムの世界で新たな金融商品やサービスが多く生み出されている中、当社はコンプライアンス領域を目的としたものはもちろん、それらに限らない多岐にわたる即時的に役立つ情報を提供することで分散型金融分野の成長をサポートしていきたいと考えています。
続いてのニュースいきます。サウジアラビアの中央銀行であるサウジアラビア通貨庁とアラブ首長国連邦中央銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC とブロックチェーンに関する2カ国共同のプロジェクトアバーの最終報告書を11月29日に発表しました。このアバープロジェクトはクロスボーダー決済システムの開発や金融機関が利用するためのホールセール型 CBDC の概念実証、研究、理解、評価を行うとともに、ブロックチェーン技術の直接利用、実用化の実験を行うことを目的に2019年1月より行われています。このプロジェクトは3つのフェーズで構成されており、フェーズ1は2カ国の中央銀行間でクロスボーダー決済調査、フェーズ2が商業銀行3行間の国内決済調査、 フェーズ3がデジタル通貨を駆使した商業銀行間のクロスボーダー決済調査となっています。最終報告書によると、検証の結果、両中央銀行はデジタル通貨によるクロスボーダー決済は技術的に実行可能であり、現行の決済システムよりも大幅に改善された分散型決済システムを設計することが可能であるということです。両中央銀行はこのアバープロジェクトの結果について満足しているとし、プロジェクトの目的達成に成功し、可能性を実証したということです。続いてのニュースは、ビットコインが過去最高値更新というニュースです。暗号資産ビットコインの価格が高騰しています。2020年11月30日、海外取引所のバイナンスでは19,799ドル、ビットスタンプでは19,666ドルと過去最高値を更新しました。またアメリカ大手取引所コインベースでは、2017年12月に記録した過去最高値19,891ドルには届かなかったものの、19,873ドルを記録しました。これまでの勢いはアメリカドル建てで2万ドルの大台に迫る勢いを見せています。各取引所で過去最高値更新後、一旦19,000ドル近くまで下落も見られましたが、その後も現時点では19,000ドルから2万ドル間を推移しています。また日本国内の取引所でも多くの取引所で200万円台に乗りました。国内取引所ビットフライヤーでの現物取引で11月30日の最高値として205万8,900円を記録しています。なおビットフライヤーの過去最高値は2017年の231万円であり、日本国内の取引所で海外取引所に比べて価格差が出ているのは、当時に比べて円高が進んだためと考えられます。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは、過去のイベント動画、そして新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイク、そして新しい経済 Now など定期的にお届けをさせていただいております。ぜひ YouTube 上でも新しいひらがな、経済漢字で検索していただきまして、 YouTube チャンネル見つけていただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。